そんなことないっしょ。第77回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。今日はですね、順番でいくと渡辺さんとご一緒の回だったんですが、渡辺さんがですね、風邪というよりは、喉の方を痛めてまして、急遽下平さんと一緒にやっていこうと思います。というわけでお送りいたしますのは吉安と
下平です。
今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日撮ってるのはですね、
はい、
22日の、日曜日ぐらいかな、23日の日曜日かな、
はい。
でですね、まあ、世間は iPhone5 の話で持ちきりなわけですよ。まあ、私の知り合いに iPhone 使いが多いっていうのもあるかもしれないですけど、
はい、
自分はね、そんなにこう iPhone5 に買い替えようって気があまりなく、
はい、
3GS、4S と使ってきたので、
はい、
2年ぐらいはいいかなと思っていたんですけど、はい、周りでこうね、いろんな方々が買ってるのを見ると、はい、ちょっとね、あ、どうなんだろうなとかって思っちゃうんですけど、うん、下平さんは買い替えの予定は？
買い替えてたはずなんですよ、今日、実は。
ということはもう、リリース早々買うつもり満々だったわけですね。
そうですね、一応予約は予約開始の日から行って、うん、なんとか予約することはできたんですね。
はい。
で、実際のリリース日の21日にすでに店舗には届いてたんですけど、
うん、
私の事情で今日、あの翌日の22日ですね、
はい、土曜日に取りに、
はい、取りに行きました、
はい、
行ったんですけど、あの私一応2回線契約してまして、
はい、
でメインで使ってる方は何でもなかったんですけど、
うん、
もう1台の方が登録されてる機種がですね、違う機種になってまして、
今まで使っていたはずの機種が、
はいはい、
こっちで持ってる現物と登録が違う、
登録の違う、どうなってんのという話になりまして、で一応いろいろ調べていただいたんですけれども、
うん、
原因が分からず、
うん、
そこに異常に時間がかかりまして、まあ、一応契約する段取りまでは行ったんですけど、
はい、
そのおかしかった方が契約できて、私がメインで契約、うん、使ってたものは、タイムアウトで契約できなかった。
そうですか、ホタルの光にやられてしまったんですね。
はい、サーバーに登録できなくなってしまったんですがと。
あ、そうか、なんかこう変な残念感ですね。
はい、
で再トライをすれば受け取れるはずと。
そうなんです、一応再トライをすれば受け取れることにはなったんですけれども、うん、あの今日欲しかったんですよね。
まあそうですよね。せっかくだって目の前に私のところに来るはずのものがあるわけでしょ。
はい、現物見まして、
はい、
これですよね、
いつもだったら、ね、
確認までは、はい、確認まで行ったんですけど、
シムをプスって刺すところを、
はい、
やらせてくれっていう感じのはずなの、
残念ながら。
それは残念でしたね。 iPhone 新しくして使ってみたい機能は何ですか？
パノラマ撮影です。
パノラマ撮影、別に無理に写真の話に持ってこなくていいですよ。
あの一番最初にこう銀座店に入ってかれた方がそのような、
あ、ア
イコンだったようなので、
キューナさんやってましたよね。
はい、はい、
私は OS はバージョンアップしたんですけど、
はい、
細かい違いが、改良点がある一方で、
はい、
地図どうなってんだっていう感じはやっぱありますね。
はい、
うん、まあ、Google の地図は Web アクセスもできるので、はい、なんとかなるかなと思ってますけれども、うん、リスナーの皆さんはやっぱり iPhone 派が多いのかしら。うん、今でも、はい、電車に乗ったりするといろんな方が携帯いじってるじゃないですか。
はい、
でここ1年ぐらいですかね、やっぱり急にこうスマートフォン系の平たくてタッチするタイプが多くて、やっぱね、半分以上は私が見る感じだと iPhone 系なんですけど、 Android だろうという方々も結構増えていて、女性の方が左手で本体握って、右手でなんていうかな、指を滑らせながらメールとか見たり書いたりしてるのが すごい最近印象的だなと思っていて、
はい、
で世間ではね、綺麗に撮れるカメラがスマートフォンについてれば、
はい、
もうデジカメなんていらないんじゃないのっていう話をよく聞くんですよ、
はいはい、
もちろんこう一眼レフみたいなね、超望遠で撮れたりとか、あとはなんだろうな、やっぱり画質が格段に違うのに比べると、コンパクトデジカメの画質ってなんだろう、携帯電話とか少し画像がいいって言っているスマートフォンとかと比べると格段にっていうほどでもないなと思ってるところがあって、うん、で今日は本編の方で、そんなコンパクトデジカメなんていらないかもって思っているあなたに、携帯のカメラとコンパクトデジカメ、ここが違うっていう話を少ししていこうかなと思っています。
はい。
で、もしかしたらいらないかもしれないし、もしかしたら、あ、それだったらコンパクトデジカメっていいかもって思ったり、逆のパターンで、コンパクトデジカメ持ってたけど、やはり自分にはいらなかったなっていう話になるかもしれないんですけど、まあまあ、いいところと悪いところを知って、うまい使い分けができるといいかななんて思っております。
はい。
はい、ということで本編の方に行ってみましょう。今日はですね、
はい、
スマートフォンとか電話のカメラとコンパクトデジカメというところで、その差をね、整理していこうと思ってるんですけど、
はい、
下平さんは、今言ってた通り iPhone4OS、
はい、4S です
と、コンパクトデジカメを持ってる、
はい、
で一眼レフもある、
はい、
ってことは使い分けをしているはずなんですよね。
うん、そうですね、うん、
コンパクトデジカメじゃなきゃって時ってどんな時ですか？
コンパクトデジカメじゃなきゃ、やっぱり旅行先に行った時に、
うん、
1レフじゃなくてもいいけどちょっといい絵を撮りたいなという時はやっぱコンパクトデジですね。
ちょっといい、
うん、
そうですか、
はい、
やっぱり違いますか？
違うと信じて使ってます
そうか、
はい、
そんな感じですね。
ええ、
逆にここだったらコンパクトデジカメを持ってきては見たけれど、
うん、
携帯で済んじゃったんじゃないのっていう経験とかあります？
そうですね、結構、うん、そうですね、あるといえばいっぱいありますね。だから、あのコンデジは基本的にいつも持ち歩いてるんですね、
はい、
うん、でただこうコンデジを出してまで撮る必要はないかなっていうような時は結構あるんですけど。
ありますね。
どんな時かっていうと、はい、やっぱりその瞬間すぐに撮りたい時とか、うん、あの写真を撮るまでの時間を短くして撮りたい時とかっていうのはやっぱり iPhone とか、うんうん、やっぱ携帯とかの方がより手に持ってる確率が高いので、
取り出すまでの、ね、はい、時間というか、
はい、はもうあと本当にスナップショットにならないぐらいのスナップショットでいいかなっていうような時はやっぱり iPhone とか使って撮っちゃいますね。
そうですよね、
はい、
なので、私は今日はコンパクトデジカメが、
はい、
まあ、iPhone のカメラよりもいいところを説明しなきゃいけないんですが、
はい、
まあ、いくつか当たり前のことを最初に言います、
はい、
で一番大きいのは、
うんうん、
今のコンパクトデジカメだとやっぱりズームと、
はい、
ボケと高感度、
うんうん、
この辺じゃないかと思っていて、
はい、
一つ目、まあ、ズームレンズがついてますと、
はい、
で iPhone ってこうデジタルズームできますよね、
うん、はい、でもできますね。
やっぱりこう拡大して撮ったやつってザラザラになってるじゃないですか、うん、
はい、
それに比べるとコンパクトデジカメは広角ズームって言って、うん、レンズの場所がね動いて、
はい、
望遠にしても絵が荒れないっていうのが大きい特徴です。
はい、
そんなに大きいじゃないや、望遠で撮らないよっていう方は、うん、逆のパターンを言うと、
うんうん、
iPhone だと今回 iOS6 かな、うん、でパノラマ撮影っていうのがついて、
はい、
広い範囲が撮れるようになりましたけど、
はい、
今まではやっぱりそれができなかったじゃないですか、
はい、
まあ、アプリでつなぐことはできましたけど、
は
い、それに比べてコンパクトデジカメは、画角の広いものはあります、
う うん
うん、広い範囲が取れる、
はい、
っていうところは一つポイントじゃないかなと思っていて、自分の好きな画角が選べる、
はい、
で一方で、あまりズームがなかったり単焦点のコンパクトエッジ画面とかもあるんですけど、はい、そっちは逆にレンズに最近のものだとお金を使っていて、綺麗に、背景をぼかせるとか、
はい、
その辺と、あとはやっぱり全体的には感度が良いと、暗いところでも綺麗に映ることが多いっていうのがポイントかなと思っているんですが、
はい、
この辺はね、やっぱり今の携帯についているカメラで間に合ってるよと言われると、
うん、
まあそうだろうなと思うんですよ、
はい、
で多くの人がそこまで凝って写真撮らなくてもいいんじゃないかと思っていて、
はい、
その今下平さんが言った、スナップショットっていうほどじゃないスナップショット、
うん、
っていうのってやっぱりこうパッと見た感じがそのまま撮れればいいやって感じだと思うんですよ、
はい、
だからこそ望遠じゃなくてもいいし、
うんうん、
そんな広角じゃなくてもいいと、
はい、
なんか見たままがパッと撮れればいいよと、それに大きく撮りたければ近づいて撮るからと、
うんうん、
いうぐらいで進めば、はい、多分携帯のカメラでも足りちゃうんじゃないかなと思います、
はい、
一方で明るいフラッシュとかね、
はい、
この辺は多分、今の携帯やら、
うんうん、
スマートフォンにも LED のランプがついてたりするんで、
はい、
夜でも撮れたりすることありますけれども、やっぱりこうコンパクトエッジ画面についているパッと光るフラッシュは暗いところで撮るときに強力じゃないかと思います、
はい、
であと私も iPhone と、コンパクトエッジ画面持ってるんですけど、私が持ってるやつそんなにコンパクトでもないんです、実は。
おう、と言いますと、
あの俗に言う高級コンデジって言われてるやつで、
はいはい、
いろんなパラメータが調整できるんですね、
うん、
で普段カバンの中に入れて持ち歩きたいんだけど、
はい、
もしもの時には、ちょっと調整をして撮りたい、例えば満月が出てる夜に、
はい、
月って普通に撮ると真っ白になっちゃって模様とか全然映んないんですね、
はい、
それを模様が映るように撮るっていう時には、一つはさっき言ったズームでしょ、
はい、
でもう一つは、マニュアル、要するに露出の補正をして、
うんうん、
明るすぎて映っちゃうやつを、露出を落とし目にするとか、
はい、
あと被写体がちっちゃくてピントが合いにくいけど、
うん、
無限遠の露出、ピントを無限遠、一番遠いところにすれば月にピントが合うとか、はい、っていうので、凝った写真をふと撮りたくなるときにやっぱり、はい、使ってるんですね、
うん、
なので、フラッシュ以外なところっていうと、
はい、
なんとなく私の中では、コンパクトエッジ画面を買ってもオートしか使ってないんだったら、
うん、
携帯電話でも同じかななんて思ってます、
はい、
実際にねコンパクトエッジ画面だんだん売れなくなってるんじゃないかと思うんですよね、
うん、
そんなにこう欲しいって思わないと思うんですよ、
はい、
こう以前のようなというか、やっぱりちょっとしたカメラ欲しいなっていう感じよりも、
はい、
とりあえず iPhone でいいし、ここで 2,3 万足すんだったら旅行1日伸ばそうかなとか思いますよ
はいはい、
そんな感じになってるかなと思います。
はい、
でね、実は、
はい、
機能の話だけじゃないところで、うん、コンパクトデジカメというか携帯のカメラとデジカメって違うところがあるんじゃないと思っていて、
はい、
一つはね気分、
うん、
旅行も記念写真を撮るのに、
はい、
いつも持ってる携帯で撮るのとデジカメで撮るのと、
うんうん、
一眼レフを出して撮るのってやっぱ気分が違うんじゃないかと思うんですよ、
はい、
でね、そんなフォトない人なので、
はい、
写真をちょっと上手くなろうって思ってる方は、
うん、
この、ね、気分ちょっと大事じゃないかと思うんですよ、
うんうんうん、
さっき下平さんが言った通り、パッと出してパッと撮れるっていう良さは、携帯電話、
はい、
手の届くところにあるから、
うんうん、
そんな利点はあるんですけど、
はい、
ちょっと面倒くさいところからもぞもぞ出すっていうのが、うん、一つ気分に効いてるんじゃないかと思うんですね、
はいはい、
あ、ここはちょっとよく残しとかなきゃいけないなって思ってこうカメラを出す感じ、
うんうん、
とかもあるので、
はい、
なんかね、写真をちょっと上手くなろうと思った時に、
うん、
もちろん携帯のカメラだろうとスマートフォンの iPhone のカメラだろうとコツをつかめば腕は上がっていくと思うんですけど、
はい、
やっぱりね、写真を撮るっていうところに気持ちとね時間をちょっとだけ集中するっていうのをするときは別のカメラの方がいいんじゃないかって思ったりすると、うん、
はい、
ですね、私、携帯電話この前機種変更しまして、は
い、いい
ね、電池の持ちが悪い、携帯になったんですけど、
はい、
なんかね携帯の電池がもったいなくなった、わかります？要するに音楽聴くとか写真を撮るって、はい、短め回れば、
はい、
iPod とかウォークマンみたいな音楽再生機あるじゃないですか、うんう
ん、はい、
そっちでやって携帯の電池を減らしてまでやりたくない気持ちもあったりして、
はい、
特に、ね、暗いところで LED ランプつけなきゃ撮れないような暗いところとかでもそうですし、
はい、
そんな感じでね、こう携帯電話の電池に優しいっていうのも利点なんじゃないかと
なるほど
思ったりします。
はい、
その iPhone の電池が 20% の時にちょっとしたものを撮ろうかって思うとなんとなくこうう
ん、
電池が
切れた
からやめとこうかなってあるじゃないですか、
はい、
そんなね別体感っていうのも面白いんじゃないかと思います。あと気がつきにくい利点の一つが、
はい、
例えばね前回結婚式の話があったじゃないですか、
はいはい、
結婚式でどう撮ろうとか、
は
いろいろでどう撮ろうって言った時に、カメラが本格的であればあるほど優先して撮らせてもらえる。
はい、
だから一眼レフで大きいレンズついてる人がちょっと撮影するとあ、開けなきゃって思うでしょ
そうですね、はい、
ケーキ入刀ですって言った時にみんなが、はい、いろんな人が携帯持ってわーって集まった中に、
はいは
い、大きい、ね、一眼レフとか持って、
はい、
ちょっといいですかねって言うと、
はい、
入れてもらえる率が高いのと同じように、はい、やっぱり、ね、その辺の
開きますよね
そうなんですよ、その、ね、優先感みたいなのが、
はい、
やっぱり携帯電話とコンパクトデジカメであってもやっぱり違うんじゃないかと思うので、うん、
はい、
こう結婚式以外でも、
うん、
例えば遊園地に行って誰かに撮ってもらうとか、はい、今東京ディズニーリゾートとか行くと、
はい、
キャストの方が撮ってくれたりするじゃないですか、
はい、
そんな時にやっぱりこう堂々と渡せるとかね、
うん、
携帯で撮ってる人を書き分けやすいとかね、
はい、
そういうね優先的っていうのがね一つこうカメラとして別体なところについてるんじゃないかとなんて思っているのと、旅行に持ってくっていうので買う方が多分多いと思うんですね、
はい、
そんな時に、あいい景色だ写真を撮ろうって言った時さっきの気分と、さっきの優先の話が両方なんですけど、やっぱり写真を撮る気持ちをこう前に出してさてさて写真を撮るぞって自分を盛り上げる話と場所、この番組では何回も言っているフットワークを軽くして撮りましょうっていう話をしているつもりなんですね、
はい、
例えば少し高い位置からとか、近寄ってみるとか、
はい、
カメラの位置をちょっとだけ右とかちょっとだけ左にしてっていうフットワークが軽いってすごく大事なんですけど、
はい、
そんな時に今の、気分というか本気な感じが盛り上がるのと、もう一つ優先っていうのは同じようなところで同じようなものを撮りたい時に例えば今だったら彼岸花が咲いてたりしますよね、そんな時ところに行った時に、ゴソゴソってポットデジカメを出す方が、携帯の人をかき分けられるんじゃないかって思うんでその辺に活用できるんじゃないかなって思うんですよね、
うん、
なので今言ったところがあんまりこうご利益を感じない方
は、
はい、多分コンパクトデジカメそんなにいらないのかななんていうふうにも思います。でね、
はい、
一方でもう皆さん、携帯とかで写真撮られているから分かると思うんですけど、
はい、
実は、リスナーさん全員がそうでもないと思って、
うん、
携帯で撮る利点っていうのも説明した方がいいんじゃないかと思ってるんですよ、
はい、
でほとんどの方はねもうそんな当たり前だっておっしゃるかもしれませんけど、
はい、
いくつか話をすると、うん、写真を共有したい、
うん、
お友達にあげたいとかSNS とか言われているウェブに公開したいという時にやっぱり携帯で撮るとその後が早いですよ ね、
そうですね、
なんたってそこに載せたいから撮るっていうのがあるぐらいですから、
はいはい、
ブログに載せたいとか、
Twitter
に添付したいとか、
はい、
Facebook で共有したいとか、
うんうん、
の時にはやっぱり単品単体のデジカメだとやりにくいですよね、
難しいですね、
うん、それに比べてネットワークにつながっている携帯はすごくいいんじゃないか、と画面がコンパクトデジカメの画面よりも大きいんですよ、
はいはい、そうですね、
うん、だから、画像確認するのは実は得意で、
はい、
なんていうんですかね、 カメラ部、カメラの部分さえ良ければ、実はデジカメの一つ大きい利用方法の撮った写真を綺麗に見られるっていうところの性能は今のスマートフォンですごく高いので、実はこうちょっと前のコンパクトデジカメってファインダーって言って覗くところがついてたのが多いんですけど、小さくなっちゃってるのと使う人が少ないのでどんどんなくなっちゃってるんですね。そうすると確かめるのって後ろの液晶だけじゃないですか。そんな時に表示が小さかったり、あとねちょっと老眼とかになると離さないと見えないんで、大きい表示ってすごく大事なので、そこはまだまだ、スマートフォンが、コンパクトデジカメ綺麗で、大きい画面があるっていうのがポイントですね。昼間明るいところで撮るんであれば、画質っていう話をするとそんなに、今は昔に比べて大きな差がなくなっているので、液晶画面が大きいカメラとして使うっていうのも面白いんじゃないかと思います。あと次が利点か欠点かちょっと微妙なんですけど、写真に位置情報が付けられる。お分かりですよね、GPS で写真を撮るとそれに、どこで撮ったっていう情報が入って写真ができちゃうんで、ちょっとねめんどくさいと言ったら変ですけど、自宅がね類推されちゃうとか、あとは今言ってる旅行先、別にみんなに言いたいわけじゃなくてこの花だけ紹介したいのに、誰かとどこどこ行ってんのみたいな話になっちゃうのが嫌だみたいな話の中で、こう位置情報は悪いところもありますけれども、後で見返した時に、地図の上に写真が貼れるとか順路が分かるとかっていうので、やっぱ位置情報がくっつくっていうのをうまく活かすと便利なんじゃないかなって思いますよ。位置情報って利用したりしますか？
ほとんどしないです。
そうですか。じゃあもしかして切ってます？機能、
切ってはいないですね。
うん、
そのままの設定でやってるので、位置情報はついた状態で多分ツイッターとかにも上げてるんですけど、特に自分がそれを何でしょう、活用してとかっていうのはあんまりないですね。
そうですか、
はい、
私は、位置情報好きな方なので、iPhone でも地図に写真をねペタペタ貼るっていうモードが、表示ボードがあるので、そっちでやると、旅行に行った時に順番に回ったところが、歩いた経路が分かったり、あとはですね地図の上に新しく行った観光地とか新しく行った場所にチェックマークをつけるに写真が貼られるって思うと、それはそれで嬉しいんですよ。海外出張に行った時に初めて行く街ってあって、あパリで写真撮ったぞとかっていうのがこう地図に増えていく、あとは一方で記録のようなところで、工場夜景を撮りましたとか、そんな時に、どこからどっち向きに撮ったとかっていうのが分かるだけでも随分違うと思うんですね。そんなのも、位置情報が自動的につくと便利になるんじゃないかと思うし、コンパクトデジカメとか、一眼レフでもこの位置情報をつけるっていう流れは実は進んでいて、今年とか新しく出たモデルについては少し高い機種だと結構 GPS 機能が内蔵されていて位置情報がつくもの多いですよ。中には旅行に行った時の軌跡経路の、どこを通ったっていうのを写真撮らなくてもログを撮ってくれるのがあったりもして、今後やっぱり旅行の後の活用にはだんだんそれも生かされるんじゃないかと思いますね。で、スマートフォンに入っているカメラ機能はだいたいこの位置情報つきますので、注意も必要なんですけどうまく活用できると面白いと思います、あとさっき言ったスマートフォンとカメラ両方で使うと、スマートフォンで撮りたい時と、デジカメで撮りたい時、うまくこう、ね、メリハリをつけてっていうので、今デジカメでばっかり撮っていて、電話で撮らないっていう方も、ちょっとね電話に入っている、写真の活用を考えてもいいんじゃないかと思います。なんだろうな、写真って、ワークフローっていう言い方をすると大げさなんですけど、写真が生まれてからね誰かに見られたり活用されたりして忘れ去られていくまで写真の一生があるじゃないですか、それって人間というかユーザーが 手でこう この時にこうやってってこう思いをしていかなきゃいけない時があって、
はい、
っていうと難しいんですけど、分かりやすく言うと撮ってその場でお友達と見てパソコンに、なくさないように保存して必要なやつだけプリントしていくつかバックアップを取ってみたいなことやりますよね、
はい、
そんな中で、コンパクトデジカメをずっと使ってきた方がそこにね、携帯写真を入れ込むっていうのがめんどくさいかもしれない、
はい、
逆に、携帯でばっかり撮ってる方がそのコンパクトデジカメを始めると、PC にいちいちバックアップ取らなきゃいけないのとか、うん、転送しないと友達と共有できないのとかっていうのでめんどくさく感じるかもしれないですけど、はい、
うん、
ぜひねそこを臆がらずに自分のこうパターンに合った写真の活用の仕方っていうのを探して、新しいことにチャレンジすると新しい楽しみも見つかってくるんじゃないかと思うので、ぜひですね、片方だけじゃなくて両方見てみていい感じで使い分けるっていうのができるといいんじゃないかななんて思っています。
はい、
一方でね、一眼レフみたいな、なんていうんですかね、ちょっと本格的なカメラについても同じようにうまくメリハリをつけて、使いこなすっていう方よりはいい感じで利用ができるといいんじゃないかななんて思っております。
はい、
はい、
そのフォトナイスショ
ーということでエンディングでございます。
はい、
下平さん、最近コンパクトカメラあんまり使ってないと思うんですけど、
はい、
ちょっと使ってみようかなって気になりました？
そうですね、これから秋祭りというか、
うん、
よさこいとか。
あ、そうですか。
はい、
あちこちでやってますね、よさこいね。
ええ
ーうん、
10月に入るとあるかなっていうのと、
うん、
不確定情報なんですけど、
うん、
被災地にあの今年のオリンピックのメダリストの方がパレードしに来るっていう。
あ、そうですか。
不確定情報を手に入れたので、
うーん、
仙台にも来る？
そうですよね。そんな時にやっぱり携帯のカメラだとちっちゃくしか映んないかもしれないので、
はい、
ズームで撮れたり、
ええ、
で一眼レフだとなかなかねそういう雑踏の中に
持
ってい ないかもしれないですけど、
はい、
コンパクトカメラだったら持っていきやすいんじゃないかなと思います、
はい。
でですね、今日はちょっと大事ないつもと違ったお知らせをいくつかするので、
はい、
告知の方に早速いきたいと思うんですけれども、
はい、
我々の番組、そんないプロジェクトというところでやってるんですが、ポッドキャストの配信にですね、Google のフィードバーナーっていうサーバーを使っています。
はい、
ちょっとね不調になったというような、情報もあって、もしかしたら不慮の事故というか、予期せぬことが起こって配信がうまくできなくなってしまうような心配があるなというのを、考えまして、
はい、
そんな時でも我々の番組、例えば配信方法を変えましたよとかしばらく止まりますよっていうお知らせが、ポッドキャストを直接聞けなくても、
うん、
分かるようにちょっとね、はい、お知らせの手段を、普段から用意しているので、
はい、
そちらへの登録をお願いするっていうのをとりあえずお話しします。はい、で、そんないプロジェクトの情報についてはそんない友の会というのをやっていまして、
はい、
これはそんない .com という我々のウェブサイトの方からメールアドレスを入れて送っていただくとそんない友の会に入会ができまして、まあ、入会って言ってもですね、メールアドレスを登録していただいてこちらからのお知らせが受け取れるようにするっていうだけです。
はい、
でたまにこう友の会の人だけに、お送りする音源を配信したり、
はい、
一方で、今言ったみたいに配信方法が変わりますよみたいなお知らせをしたりというのができますので、はい、こちらへの登録をお願いします。
お願いします。
はい、もう少し軽い感じで言うと、ツイッターを、公式のツイッターのアカウントを持っていまして、
はい、
そんないプロジェクト、そんない P、 SONNAIP という、アカウントをフォローしていただくと、普段配信のお知らせもそうなんですけれども、その他例えば不調ですよというようなお知らせもこちらで見られますので、ツイッターをやっている方はそちらへのフォローもお願いします。
はい、
はい、ここまでがいつもと違うお知らせです。 でいつものお知らせの方しますが、
はい、
なんかね、そんなことない人への質問のお便りってある週に3通とか4通来るときと、
はい、
全然来ないときがありまして、
はい、
今のところ多くというかほとんどの質問については取り上げてお答えしてるんですが、
はい、
ぜひですね、わからないこと、こんなこと取り上げてほしい、または、ご意見とかご感想だけでも構わないので、
はい、
ぜひメッセージをください。
はい、
はい、でお送りいただくときの方法は、メールでお送りいただけるのと、先ほど紹介したそんないプロジェクトの、はい、ホームページから、送っていただくことができます。
はい、
メールアドレスは、そんな p@0438.jp sonnap フォトの p ですね、はい、@0438.jp また、ウェブサイトから、メッセージを送っていただく場合には、先ほど紹介したそんない .com のページで、そんなフォトないしょのアイコンをクリックしていただくと、番組一覧が出まして、その右側に、送信フォームがありますので、そちらから送ってください。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
今日もお送りしてきましたそんなフォトないしょですが、この辺にしたいと思います。
はい、
はい、お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。